風のガーデン、
はい、
この作品を小尾形健さんに捧げます。
うん、
厳かに始まったわけですけど
ね、
あの風のガーデンというね、
はい、
大事を書かれたのも小尾形健さん、
うん、あね、結構小たしなみはあったんですよね。
そうですよね。
あの山田洋次監督のね、はい、あの隠し剣鬼の爪っていうね、はいはいはいはい、あの時代劇ありましたけども、うん、あのタイトルもあのそれを公表しないと、あの、はいはいはい、私が書いたということを公表しないということで、うん、あのやりますということで、うん、あの山田洋次さん語っておられましたけどね、うん、この間
ね、
うん、
まあそれにしてもねすごいタイミングで亡くなられた
ねびっくりしますねこれは。
あの亡くなられたのが10月の5日ですよね、うん、でまあ、 あの4月から撮影を開始していたということで、
はい、
9月28日には小形健さんクランクアップされてたわけですよね。そして9月30日には制作発表が行われたっていうことなんですけどね、
い
やおうなく人って老いていくわけで、それで病になるわけで、そしていやおうなく死が訪れるわけで、インタビューにねそのように答える場面もあったわけで、なかなかそう考えると ね、まあいろいろと、まあ、ご本人ね体もかなり大変だったと、
うんうん、
ね、ですからこの撮影終了、まあ、カットがかかった瞬間ねしばらく放心状態で動けなかったと、
はい、
無事に最終回まで来れた心優しいスタッフに感謝します
ね、
そしてまあね全てが終わったわずか5日後にですね、亡くなられた。数年前からまあ肝臓がんを患って最後は全身に転移してたっていうのはね話もあるわけですけどね、まあ役者としての仕事を続けるために長期の入院を避けて通院しながらまあ治療に当たってたと、家族以外にはですね病気のことは一切告げていなかった、まさに役者魂
ね、来ましたね役者魂。
ねえ、まあそしてそのね最後の様子がね長年の友人であった津川雅彦さんのブログにですね、そのあたりの様子が描かれてるんですが、
はい、
歌舞伎役者のように虚空を睨みつけながら静かに静かに息を引き取った、実に安らかに全く苦しむ様子も見せず名優らしいかっこいい立派な最後だった、俺もあんな死に方をしたいと本気で思えた、
ねえ、
まあそういう現実を知ってしまってからですね、このドラマを見ることになってしまった、ね、えですからねあの犬の蛍のことをね、あいつはもう長くありませんよってね、
はいはい、
尾形健さん自身がね、語るところあったじゃないですか。
ありましたね。
どうしてもね、こうダブらせてしまってね、
そうですね、もう全然その一言一言の重みが感じるものが全然変わってきますよね。
ね、でまあ今回の役どころ意外とこう淡々とした感じのね、いい味を出されている、
はいはいはいはい、
ルイス・パルマーの花言葉を作りました。早熟な乙女は割とすぐ老ける、ちょっといいでしょ、常に人生の真理を花に託して花言葉を作ってるまあね物語の方はいろんな思いで見たせいもあるんでしょうが、なかなかね、
はい、
重い感じのね
ちょっと重苦しいなっていう感じはね、
ね、生きることそして死ぬこと、これをテーマに、ね、してるわけなんですが、
はいはい、
その生き様をねこう見せられたようなその後ですから、
そうですよね、あんまりこう茶の間で気楽にっていう感じではちょっとなくなりましたよね。
そう、思わずやっぱりね正座してみなきゃいけないっていうね
厳かに見んとあかんなっていう感じでしたよね。
なりましたからね。まあいろんな思いでこの小形健さんの遺作をね、見届けた人たちも多かったっていうことで、
はい、
視聴率の方なんですが、関東地区で 20.1、
ああ来ましたね、
関西でも 18.1、 やはりそれだけ多くの人がねこの名優のね死を忍んだと、
やっぱり最後見届けたいというね。
そう、でまあこのね風のガーデンね、前話の平均視聴率が 25% を超えるとですね、制作サイドから出演者にヨーロッパ旅行がプレゼントされると、
ほう、
まあそんな計画があるんですよ、で生前尾形健さんも珍道中になるなってねまあ楽しみにされてたということで、
ね、尾形さんらしい発言ですねこれも。
まあこうなるとですね、まあ、この旅行をですね尾形健さんを忍ぶ旅にと、いうことでね、
はい、
なんとしても平均視聴率 25%、
ああね、行ってほしいですね。
ねえ、 さて、風のガーデンのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生の方からのコメントなんですが、
はい、
構造機能科学研究所の鈴木正夫です。風のガーデンのサポーターをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。さて、1回目を見ての感想ですが、うーんといったところでしょうか。ドラマとしての面白さ、訴求性についてはもう一つというのが実感です。私は自然を舞台にしてスキッとして腑に落ちるドラマが好きです、嫌いなのはごちゃごちゃうじうじですこのドラマの最大の楽しみは富良野に2年がかりで作ったという365種類もの花が季節ごとに咲き乱れる美しい風景を見られるという触れ込みです、自然科学の世界に生きてきた私にとって何といっても自然に勝るものはありません、今後どのような自然の風景、綺麗な花が見られるのか大いに楽しみにしています、ところで出演されている尾形健さんの突然の訃報に接しご冥福をお祈りします、先入観かもしれませんが声に張りがないように感じました。そうですね、
やっぱりね、
どうしてもそういうことをね感じてしまうんですよ、
意識してしまいますよ ね、こちらもね。
それからですね、私からのコメントは風のガーデンの感想の他にスキンケア情報も合わせてご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします、
はい、
風のガーデンコメントの初回ということで今回は構造機能科学研究所のこれまでを簡単にご紹介させていただきます。構造機能科学研究所は生命や健康を追求している大学教授らを研究母体として1999年に設立されました、今年は設立10年目になります。研究拠点を関西文化学術研究都市の京阪奈プラザに設けて、肌に理想的なスキンケアの追求を行ってきています、6年の研究を要して皮膚生理分子科学に基づく新機能化粧品の創生に成功し、スキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールを商品化しました、リムソープは肌の洗浄と保護保湿が同時にできる、体にもご使用いただける洗顔フォームです。一般のメイクもよく落ちるのでご愛用者にはリムソープのみで基礎は十分という方がおられます、リムエモールはエモリエント保湿オイルです。リムソープのみでは保護保湿が不十分という方はリムソープ洗顔後にリムエモールを塗っていただきますとダブルのバリアで肌をしっかりと守ってくれます、詳しくは当研究所のホームページやブログスキンケアを科学するをご覧ください。またご使用いただいていない方は一度実感してみていただきたくご案内申し上げます。
ぜひ使ってほしいです ね、
ということでですね、風のガーデン、鈴木正夫先生と一緒にですね、しっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい、